こんにちは。
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 ですね、先日私、ドラクエコンサートの大阪に行ってきたんですけれども、
はいはいはい。
その時電車に乗って、私たち、奈良に住んでいるので、大阪まで電車で行くんですね。
うん。
で、私、電車に乗るのが結構好きで、いろんな線に、京都に行くときに京都の電車に乗ったり、大阪の電車に乗ったり、あと、ちょっと和歌山方面に行く電車に乗ったりとかするんですけれども、
うん。
最近、駅メロってあるじゃないですか。
うん？
駅メロって知らないですか？ね、電車が発車しますっていうときに、
うん、
駅員さんが笛吹くのが多分多いと思うんですけれども、それじゃなくって、特定のメロディーが、ピンピロリンって流れて、発車しますの合図になってるんですね。
あ、で、ドアが閉まります、発車します。
そうです、そうです、そうです。
はいはいはい、
それの合図で、メロディーが流れるんですね。
はい。
で、これ結構東京とかではほんまに有名で、
うん、
駅メロの作曲知ってる方とかもいらっしゃるんですけれども、大体こう、聞き心地のいい、耳障りのいい、ちょっと短めのメロディーが、一節流れるか、それがしばらくちょっと繰り返されて、流れているっていうような感じなんですけれども。
はいはい。
で、うん、これが結構、地方色みたいなのがあって、
うん、
京都線とかだと、割とスタンダードな普通のインサート的な曲も、メロディーもあるんですけれども、和風の音階を使った本当のおことのメロディーみたいなのとか、
うんうん、
なんかそういう特色があるんですね。
はいはい。
で、で、先日、そのコンサートに行ったときは、大阪の環状線に乗ったんです。
うん。
JR ですね。そこに乗って、大阪環状線も各駅に駅メロっていうのを作ってて。
各駅が違うってこと？
各駅違うらしいんです。調べてみたので、各駅設定されてて。で、有名な、歌手の人の歌の一部を、メロディーだけで流してるっていうようなのもあるんですね。
ほうほうほうほう。
例えば、桜の宮駅っていうところがあって、ここは桜の通り抜けみたいな名所に行ける駅、最寄りの駅なんですね。
へえ。
で、そこが、大塚愛さんの桜んぼ。
ほー。
あれのサビのところのメロディーを、ピンピロリンって鳴らして、駅メロにしてるんですね。
へ
え、うん。っていうような感じでやってるんですけれども、あと、大阪駅とかやったら、高寺のやっぱすっきゃねとか。
なるほど。
それは有名ですね。
うん。で、その中で、私の中で大ヒットしている、駅名を使用している駅が、大阪城公園駅。
うん。
大阪城のに一番、歩いて一番近く、近い駅で、大阪城ホール、
うん、
ここもコンサートとか、
うん、
ワールドオンアイス的なものをやっているんですけれども、
うんうん、
そこの駅、なんとホラガイの笛が鳴るんです。
なるほどね、大阪城だけに。
そうなんです、本当にもうただただブオーって鳴ってるだけなんですよ。
メロディーというよりは。SE ですよね。
駅名メロなんのかなっていう。めっちゃこれがすっごい面白いから、もう皆さんに大阪城公園駅に行ってもらうことをすっごくおすすめします。
へ
っていうお話でした。以上です。じゃあ、それでは参りましょう。オープニング。
始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレディオ第208回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスと兄とポメマンがオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドルアームサジオキーステーションにアストルティア全土のみならず全国のドラゴンクエスト10プレイヤーにお届けしたい ゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めまして、アニさん、ポメマンさん、こんばんは。
こんばんは。
はい。ポメマンさん、お久しぶりじゃないですか。
お久しぶりですね。
私との絡みって、随分ぶりですよね。
そうそうそうそう。ですよね。
ああ。で、まあ、めでたく3回目 ?4 回目 ?3 回目ですよね。ということで、オープニングトークまで、お任せしましたが。はい。
はい。
はい。今日は、ね、もう、昨日ですわ。DQ10TV がありまして。
うん。
で、バージョンアップ情報ということでね。はい、今年の最後ですね。のバージョンアップ情報ということで、バージョン 4.4、インダイレクトをお送りいたします。
はい。
はい。あのですね、先に申し上げます。バージョンアップの日がですね、12月の5日です。今日これオンエアがですね、リアルタイムに当日聞いていただいてあればですね、3日なわけなんですけど、
うん。
ほら、あさってやんか。もう史上最速に命の短いドアラジだと思います、これ。
うん。
うん。
ですね。
とはいえ、結構重要情報ですしね。ボリュームも盛りだくさんなんで、もうこのままお送りしたいと思います。なので今日はちょっと初ですね。やっぱ、テクニカルアドバイザー、アニさんに加えですね。バージョンを進行している。ストーリーも楽しんでいる。ドラゴンクエスト大好き。そして、バトルのプロフェッショナル。っていうところをこう踏まえた人選とすると、この間、ファーストインプレッションに旦那さん出てもらったんで、ポメスケドンさん出てもらったんで、ポメマンさんかなということで今日はご声かけましたよ。
はい、ありがとうございます。
うん。もう好き放題喋っててくださいね、今日はね。
長くなりますよ。
はい。で、ですね、という、なんか前触れ、ちょっと命短いなんて言っちゃったんですけど、エンディングちょっと告知もありますので、ぜひとも最後まで聞いていただければと思いますので。
はい。
はい。まず本編行きましょうね、まずね。お二人よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
DJ ケンタロスのドアラジ。
はい、本編でございます。はい、はい、いつも通り、インダイレクトはまんまる堂さんより、リンクは拝借しております。はい、こちらの方ご覧いただきながら、追っかけ、お聞きくださいませ。はい、早速いきますよ。
はい。
はい、バージョン 4.4 最新情報ということでね。まず、期待してました。あれですよ。どの国なのか。
うん。
ね、ということで、まずサブタイトルからいきましょうね。うつろなる、花のゆりかご。
うん。あ、これでわかりそうなもんですね。
うん。
うん。
プクランド。花の民といえば。
うん。プクランド大陸。うん、こちらですね。うん、の過去の話ということで、バージョン 4.4。先ほども申し上げた通り、12月5日バージョンアップでございます。はい。
はい。
ということでメインストーリー。これ、ですね。王子。
うん。
王子というか、今は、メニストリス王ですね。
王ですね。はい。
が、の、なんか石板か何かを呼んでるようなムービーで、スタートしましたよ。
うん。
ちょっとね、ストーリーはもちろんわからんし、楽しみにもしていただきたいので、あるんですけど、ちょっとこの、ショットの写真でね、出てきてた。6000年前のゴフェル計画っていう言葉が出てきました。これゴフェル計画って覚えてます？
聞いたことある程度で。うん。この DQ10TV で言ってくれたんで初めて思い出しましたけど。
うん。
全く忘れてましたね。
まあそうですよね。
うん。
あとね、この絵のクエストは今できないんですよね、一部。神話編の一部も、うん、昔のやつなくなっちゃったやつ、
ね、
なくなっちゃってるので、もう私とか本当にそれやってなくって、
ほうほう、
テキスト上で知ってるだけなんですけれども、
うん。
うん。だからちょっと、馴染みがないっていう人の方が多いんじゃないかと思いますね。
私のちょっと予想的なものを裏切ってくれたので、とても嬉しいです、これ。 あの、過去のっていうと、うん、なんか俺、うん、あれから、フォステイルかなと思ったんですよ。
そうですよね。
うん。
うん。
あの辺の話って確かにあの過去だし、ややこしいし、みたいな話なんですけど、うん、割とね、今まで語られてるんですよ。
うん。
全部が糸で繋がらないものの、この間ちょうど兄さんがね、うん、バージョン1のリプレイをですね、
うん、
やっていただいてますけど、あれでプクランドの話が出てきた時も、ちょっとあの、フォステイルの話も出てきたじゃないですか。
うん。
なのでね、あの、正直言うと、フォステイルじゃなかったよ、で、じゃなくてよかったなって思ってます。
そうなんですよ。バージョン1をやり直してて、よくわかるのが、その、今残ってる国の話は、あんま絡めないんですよね。
うん。
うん。なんで、多分、今のバージョン1のストーリーを掘り下げてしまうと、下手にいじると、そこが出てしまう。
そうなんですよね。うん。
うん。
そんな気がするので、うん、俺、やっぱり想像してたのは、何でしたっけ、メニストリスっていう名前になる前の、パルカラス王国っていう話が出てきたじゃないですか。
うん。
あれの話かなと思ったんですけど、
うん。
正直、良かったです。
うん。だから、そのパルカラスとかその辺はある程度ユーザーで想像できる範囲だから、
そう
、うん、それをちょっとずらしたぐらいのところをやってくれる方が余計に膨らむと思うんです
よね。そうですね。バージョン 4.3 の、いわゆるあれですよね、ウルベア・ガテリアの過去っていうの、うん、あれはもうまさに謎だったものを少しずつ解き明かしてくれた感じだったので、
うん、
あれはあれで滅びた国って何だったんだろうねっていう予想もっていうか想像とかもできたわけですけど、
うん、
これはこれでこう新ストーリーで楽しそう。
そうですね。
うん、で、
まあ、こ
今日
バージョン4のね、
うん、
サブタイトルが5000年の旅路遥かなる故郷へなのに、
うん、
6000年前の話が出てくるからね。あれ飛び越えとるやんっていう。
本当です
ね。わかんないですからね、これが6000年前かどうかは。
うん、まあまあね、その石板の話がそうかもしれないですね。
はい。で、キャラクターが、パルミオ博士。
うん。
もう、プクリポとは思えないのにヒゲ生えてますね、
うん。
は
い、ヒゲがなかったら若いのに、ヒゲだけで、年取ってみますね。
そしてちょっと、にこやかな、表情の、そしておかしげな装備をしている、プクラスっていうキャラクターが、一応出てきて、新キャラクターとしてね、出てきてますが、うん、なんか、あれですね、今日、偶然にもというか、ポメマンさんをお呼びした回もあったなと、うん、思いますわ。ね、プクリポですからね。
はい。
そういう意味では、今日良かったなと思いますね。うん
うん、
この辺の可愛らしさみたいなのが出てくるのか、割とそう見えて、うん、今までのプクランドの話ですよね。オルフェア、それからメニストリス、プクレットに至るまで、割とシリアスチックな話だってあったじゃないですか。
そうですね。
この辺ちょっと楽しみですね、
うん。ね、なんか明るい感じしますよね。
はい。
うん。
まあ、メインの方はもう本当に楽しみにしましょうね。はい。
はい。
ピチさん、追いつくかね？
うん、あんまり追いつく気はなさそうですね。
その前、狼やれちゃうんだな。
そうそうそう。
はい。というわけで、続いて、キャラクターズファイル第4弾。ということでね。はい、これまた作ります。
うん。
これ、うん。
なんですか、このビジュアルは。
めっちゃかっこいいですよね。
うん、
はい。タイトルがパクレ警部の事件簿、
うん。
うん。これは年明けの1月ぐらい配信予定ですということですね。
うん。
うん。本当にかっこいいのか、それとも私たちの知っているパクレ警部のようにずっこけなのか。
そうですね。なんか謎解きがあればいいなとは思いますね。
事件簿ですからね。探偵ものですからね。
うん。
ちょっと、映画ね、この一枚絵だけでも、神宮寺っぽいんでね。
神宮寺って、今俺が喉から出そうになった感じだったのに、よく当てたなという思う人は。
私の中では古畑任三郎だったんですけど、
ね。このビジュアルもね、確かにそうだ、
確かに確かに。うんうん、
でも、忘れちゃいけませんよ。彼、自称警部ですから。
そうですね。
気をつけてくださいね。はい。うん、はい、ストーリー絡みで、サブクエストということで、約束の旅人5いつも通りですね。はい、
うん、
はい、そしてなんとクエストドルボードオリジン、
うん、
ドルボード拡張だそうですわ。
うん、
うん、なんか嬉しいようないらんようなっていう感じ
ですね。そんな感じですね。
あって困らんけど、うん、なくても困らんって感じ、
うん、なくても困らん。まあだからこの位置でのあれなんですよね。こんだけ進行してからの、
そうですよね、ここまで行ってないとですよね、うん、ですからね、うん、まあまあまあまあね、さすがにスピードは上がらんでしょうから、
うん、
うん
うん、
せめて飛竜のスピードを上げてくれるかな。
ああ、そうですね、遅く感じますもんね、あれはね、うん、実際は速いんやけど
ね。そうそうそう、空飛んでるんでね、うん、はい、はい、まあまあそれは辺は愚痴として、はい、うん、ですね、どうしよう、バトルトリニティは後からしましょうか。
はい、
うん、ちょっとザーッとこれすごい ボリューム多いので、バトルトリニティは後にして、ちょっとバージョンアップ情報をこまめにいきましょう、まずは。はい、はい、紙ツートンカラーですわ。
うん。
うん。
どうでしょう、これ。
これは、まあ、ケンタロウさんには関係ないし。
あ、全くね。
で、僕もね、多分、対応しないと思うんですよ。人間男の髪型、3種類の中に入ってないんで。
あ、
まね、
あ。
丸刈りみたいな髪型ですもんね。
うん、3種類ずつか。
そうそうそう。
これでスキンヘッドに入ってたら面白いですよね。
うん、スキンヘッドはどうしようって言ってましたけどね。
どうしようって言ってましたね。
うん。
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 まあまあ、ね、これが、いわゆる、なんですか、Wii を、カットした、
うん、
音景がここに来てるっては言われますので、
うん。
うん。ちょっとこれはね、なかなか面白そうな感じですね。
まあ、そうですね。女の子には合いそうですね。
そうですね。
男はちょっとあんまかっこよくなさそうです
ね。ちょっと不自然ですよね、うん、今、この、うん、X 君のやつは。なかなか不自然。
うん、なんか、これと違う、なんか、ウェディ男の人の、
うん、
写真は割といい感じに仕上がってました、
ね。そうでしたっけ、う
ん、それはさらにチャラくって感じですか。
あ、チャラくはないですね。
あ、ほん
とね。ちょっとビジュアル系バンドの人っぽいんですけども、色の組み合わせの仕方次第だと思うんですよね。
ああ、なるほど、
うん。
なるほどね。うん。はい。続いて、レベルキャップ解放です。
はい。
はい。
この辺はバトルクロートのちょっとコメマンさんにも聞いてみたいなと思うんですけど、
うん、
レベルキャップが105から108、3つ上がりますと。
はい
はい、気をつけてください、追加パッケージ、バージョン2眠れる勇者と導きの盟友が必要ですということでした。
はい、
で3つ上がることによって何が変わるか、まあ当然スキルポイントですよね、うん、
そうですね、
どうすか、
スキルポイントもまあまあいいんですけど、各でもレベル1に対して1ポイントとしてもだから18色の3の50ぐらいか。
うん、
どうでしょうね。ただ、スキルって180取るのが結構普通になりつつあるので。
うん。
どうかなーってところなんですけども、基本、レベルが上がることで、基本のステータスがどれだけ上がるのかなっていうのところが気になりますね。
なるほどね。
うん、まあ、力がいくつ上がるとか、
うんうんうん、そういうことですね。
そうですね。うん、攻撃力とかも変わってくるから。
そうなると、今度例えば強敵コンテンツの、
うん、
難易度も少しずつでも緩和される
かな、うん、そこね、うん、期待ですよね、
うん、ですね、うん、
はい、
はい、で、強化ポイントとして次、武器、これ、うん、前回も私ほら装備が追加されましたよね、 その時にもちょっと次どうなるんかねって言ってましたけど、うん、やっぱりレベルキャップの外れ方通りでしたね、
うん、キャップですね、
うんうん、つまりレベル1分だけ上がった新武器立てっていうのはどういうものかなということですか、
うん、
はい、あの効果はバージョンアップ5かな、
そうですね、
ですね、あの公式の方にも書かれてませんもんね、
そうでしたね、あのこの前あの防具の時は軽い説明がちょっと添えられてたんですけども、今回はないですね、
ないですね、はい、
うん、
ちょっと軽く流しながらいきましょう、はい、片手剣蛇紋の剣、
うん、
うん、うん、まあ斧っぽいですけど
ね、なんか物々しい感じ片手で扱いづらそうです
よ、ね、ああ、
うん、
いつまでなんか鞘とかついてたんですけどね、
うん、ああそうですね、
うん、鞘とかも入れられない感じですね、
うん、うん、
はい、両手剣覇王の体験、
うん、
うん、
これまたなんかぶった切るって感じですもんね、
うん、ですね、叩き、
うん、
叩くって感じ、
あのドンキって感じですよね、
うん、
あのブレスオブザワイルドっぽいですよね
そうですね、
はい、探検グラフィアス、
うん、
うん、かっこいいですねこれ、
うん、
これね、
うん、
どんだけ強いのかなって感じですね、
うん、
ちょっと正直俺これわかんないですよ、
うん、
ですね、ずいぶんぶりで二回攻撃系がないと思ってるんですよ、俺。
探検。ああ、それね、うんうん。我が家でも話してたんですよ。
あ、そうですか。
探検しばらく出てないよねって。
古くはキラーピアスでしょ、
うん、
それ以後って西洋の探検でしょ、
うん、
うん。西洋って何本あれ ?75 とかでしょ、違いましたっけ、
うん、
そんなもんかな。
でしょ、
そんな
もうちょっと低い感じ。
うん、踊り子のその火力的にそのエーペチ的なものが欲しいななんて思ってるんですよ。
うんうんうん。
うん。
ね、あ、ちょうどメタル割りにも使えそうですよね。
ああ、
は
あ、はあ、は
あ。ああ、なるほど。
ね。
うん、
なんか当たったらなんかください。
考えときます。
本当に言ったな、うん、本当に。脅してどうする。はい。スティック。ルネッサンステッキ。言いにくいな、これ。
これね、言いにくい。これ系言いにくい。
なんだろうな、これ。まあ、僧侶ですからね。僧侶専用みたいなもんですから。
うん。
なんか、いい効果を期待します。まあ、でもな、本当にレベル1っていうのは全然期待できないんだよな。はい。本当に効果で選ぶみたいな感じになってくる
ね。そんな感じになりますよね。
うん。同じく効果で選ぶだろうと思われるのが、これ。両手杖。黄昏の魔杖って読むんだっけな。
そうですね。
はい。なんか、おかしげな模様が書いてますね。文字が。
うん、そうですね、うん。
アストルティア古代文字研究家の方がすぐ解読するでしょ。
うん、こういう時にアス文字読めたらいいのになって思いますね。
うん。
はい。うん。次、槍。なんだろう。なんだろう。成績のハルバードでいいのかな。
そうですね。
はい。羽がついてますよ。
うん、
これ素材じゃないですか。
ああ、まあそうでしょうね。まああと星がついてるから星系かもしれんし。
うん。ですね。
まあでも、槍には見えないですよね。
そう。しかでかいな、これ。槍ね。
うん。
タワーが今一つフォルムかっこよくなかったんで。
うん。
まあちょっとかっこよさ的なものは必要かもしれませんね。
まあまあデザインは凝ってる気はしますね。
これ背負うとかっこよさそうですね。
うん。
うん
うん、
はい。次、斧、うん。ボルテージアックス。うん。うん。まあ、ちょっと、強化を期待します。
斧は強いですよ。
うん、まあ。
ボルテージやから、もしかしてテンション系。
テンション系だよ ね、やっぱね。
うん、この持ってるドアオンがいいですね。
うん。かっこいいね。似合ってる。うん、ヤンガスっぽい。
ああ、そうですね。うん、
はい。コン。クリティカルロッド。これちょっとね、
うん、
俺は見てがっかりした。強そうなんですけど ね、
ね。ひねりがないですね、名前に。
うん、うん、あ、会心率ですね。
うん、
あ。確かに殴られたら痛そうだけど、
うん、
大変失礼なこと言っていいから、 これ低レベル武器のあのフォルムっすよ。
まあまあ。
そういうこと言うんじゃないって。うん、はい。はい、次、うん、爪。断罪の邪魔だはる。
これね、うん、また邪魔だはるっていう名前。
邪魔だはるシリーズですわ。
うん、ね、うん、なんか今のやつとなんか、セットみたいな、正反対の性質があるのかなみたいな。
ああ、
は
あ、
ね、うん。
これ、ね、実はね、なんだろう、この邪魔だはるって調べてみたんですよ。
うん。
うん。あのね、なんていうの、持ち手の方に、持ち手をこう、なんていうの、握れる、いわゆる爪装備みたいにできる、短剣のことを言うみたいですね。
ほ
うほう
ほ
う。だって、もう見た目が、どっちかというと短剣ですもんね。
うん。確かに。
前回も、ただ爪の形してますよね、完全にね、あれ。邪魔だから。
今回の、うん、爪でしたね。
完全にね。こいつはナイフっぽいですけどね。
うん。
うん
うん、
はい。して、ムチ、混合のムチ、
うん。これも混合ってね、あのコント。
うん。前回のね、混合シリーズのコント、うん、同じような先っちょついてますわね。
うん。
うん。
実は俺ムチ使いなんでね、うん、見た目変えたんですよ。前回のトゲトゲのがあんまりかっこよくないんで、
うん。
いや、こいつにしようかな、フォルム。
うん。
うん。まあ、ものによっては使いようになるかもしれないですけど。
うんうん。
はい。次、扇。ガルダテンペスト。
うん。
うん。扇っぽくないですけど。まあ、見た目はなんか、こういう、ドレアすればすごく似合いそうですよね。
あ、後ろのね、うん、ウェディの女の子がやってるよね。
うん。
はあはあ、うん、畳めんのかね、これ。
これね、そう、畳んだときどんな形になるんでしょうね。
こう。
羽を閉じた感じでしょうね。
ガルーダが。
胴体、うん。胴体なのかな。うんうん、
まあ、こう、ジグザグってついてるんで、畳めるんでしょうね、一応ね、
うん。
うん。はい。ハンマー。請求の鉄槌。
うん。
うん。
また星がつきますね、これもね。
うん。
うん、まあ、僕、見た目は嫌いじゃないですか。
見た目いい方だと思う、
これ、うん。これもね、この、ほら、さっきの、ドアオが装備しますけど、
うん、
これ、両手装備だからかっこいいんだろうね、これね。バットマスね。うん。
いや、意外と、
縦持ち
でかっこいい。うん、パラが持ってもかっこよさそうですね。
うん、
はい。ブーメラン、ステラツイスター。
うん。
また星がついてますね。うん。あと、フォルムっぽい、風っぽいですね。
ああ。なんか、そこ持っていいのかって、なんか心配
で。で、切れてますよね。
うん、
最近ね、ブーメランにね、当たりフォルムがないのでね、ちょっと正直言うと、俺。
うんうん、
ブーメラン使い手なのに、俺。はい、
うん。
はい。弓。イルミンズールの弓。
うん。
うん、
これ何？
ね、なんかもう飛び跳ねてしまってるから、よう、
うん、分からない、ね。この上のプクがね、ブーメランと同じプクが持ってますけど。はい、
うん、
そして、武器が終わりから、で、縦二つ。周王の縦。これが、小さい方の縦ですね。
縦ですね。
うん。これ、ドラクエ3コラボレーションの縦に、あまり、からわらないかな。あれ、色変えられなかったんで、あんまり。
ああ。
うん。これ、金色とかにするとね。金和紙みたいですね。はい。
うん。
はい。で、大盾。重装兵の大盾。
うん。
うん。
はい。うん。というわけで、これが出るので、ちょっと入手方法は後ほどですが、白宝箱から、レベル99武器盾が、出るようになります、ということです。はい。まあ、相変わらず、99の方は、ゼルメアで入れることもできますね。
うん。
あ、これ、そうそう、武器立ては違うか。武器立ては、後ほどかな。はい、
うん。
はい。で、これの、100レベルの、についての、 錬金石ですね。錬金石追加です。うん、紫。
うん、
紫ということで、これで何？4色目？ 5 色目？
いや、もっと言ってますよ。
ん？
確認します。
いや、緑、黄色、赤、青、5色目か。
5色目。5色目か。
うん。
また次の色が出るのか、これで錬金石は終わりなのか。でも装備は出ますよね。
うん。
うん、
次の100、おそらく出るであろう100の装備ですね。体の方の装備が紫対応だと思いますので、
うんうん、
その後にどうなるのか。はい。このドアラジ聞いてらっしゃる方は間に合うかどうか知りませんけど、日替わり、週替わり討伐でもらいたい方はアップデート後に受注をと言うんですが、割と先週の試練とかはみんなクリアして報告しちゃってんじゃないかなっていう気がします。はい。
ああ、そうですね。だから週替わりを月曜日に受けて報告せんと待つようなことをしてしまうと、
うん、
アウトなんで、
うん。
その討伐はアップデート後に受けましょう。
そういうことですね。
そういうことですね。
うん。はい。はい、そして、コンテンツ追加としてですね、アストルティア防衛軍。
はい。
今、ドアラジで旬の。
うん、
はい。新軍団追加でですね、銀行の協中兵団にいいんですかね。
うん。
虫ですわ。
大軍らしいですよ。
はっきり言いますわ。やめてくださいよ、うん、もう。
わらわら出るらしいですよ。
そうそうそう。
かろうじてですよ。この兵団って、うん、ビジュアル出てますよね、
うん。
ここにキャタピラー犬がいないだけ、俺、まあ、ちょっと許しますね。ああ。
じゃあ、出てくるでしょ
う。いや、いないじゃないですか。
やまあ、ここにおらんだけで、わらわらで出てくるらしい。
やめてくださいよ、ほんと。しかも、雑魚でしょ、う
ん、ここだって3種類、4種類しかおらんでしょ。
ちなみにさ、真ん中にさ、見たことあるような、このシリーズに出てないやついますよね。
うん。
うん。
これね。
スーパーテンツクでしょ、これ。
っぽいけど、微妙に違うような気もするし。
そもそも、お前、俺、スーパーテンツクっていう、キャラクターが、何やねん大将に言わなかったレベルなんですけど俺もモンスターでしたんですけど、お前何もやねんなんですよ、実際。そして、結果、お前虫だったのかって話なんですよ。
ああ、そうですよね。
うん。ちょっと存在が不気味です。
うん。
はい。でもって、うん、今言ったように、本当に今まではなんだろう、結構戦略的なものが、の感じで出てきてた奴らもいたじゃないですか。
うん。
よりは、もう大群で押し寄せてくると。虫の大量発生ということなんですね。
うん。
で、場所も変わりますよと。
うん。
うん。戦場はチョッピ荒野。
はい。
バザックス、サポックスでおなじみの。
うん、
チョッピコヤスは。そして当時から登れましたよね、上の、塀の上にね。そうそうそ
うそう。登れるのは登れる、何にもない
とか、ね。そうそうそうそう。
何の意味があんねんやってましたですね。
そうそうそう。
まさかこれを？そんなことないな。
まさか。
そんなことないですよね。
うん、
でも、大砲が完全に設置されますね。
うん、これ、でもね、バザックスがおるのと逆方から登るじゃないですか、これ。
うん。
でも、フィールド的には、そのバザックスがおる方がフィールドでしょ？
そうですね。
で、僕から登るんでしょうね。
そうですね。
うん。もしかしたら、下の扉は開放してあるとか？
でも、
めちゃめちゃ広いフィールド
なんで。うん。なんか、とりあえず、フィールド、範囲ステージとしてはめちゃめちゃ広くなるみたいな話でしたね。
うん。まあ、当然、アイテムの配置とかは、上にされんのかな？
でもこう人が今上におるってことは上から撃つのは間違いないじゃないですか。
しかし、うん、そこにやっぱり登っていけないですよね。あの今までの大砲の設置っていうのはやっぱフィールド上の平地に置いてましたから、
うん、
まあ使いたい人間がそこに行けばいいわけなんですけど、これ明らかに高台ですからね、
うん、これどうやって登るのか、まあやってみなわからないですけど、
でもやっぱあのあれですよね、あ、なんかイメージ的には塀の上から狙い撃つっていうのはなんか進撃の巨人っぽいですよね。
ああ、そうですね。
ね、うん。うん。ちょっとワクワクしますわ。はい。
うん。
まあ俺はね、虫を蹴散らすだけです。
上から?
はい。
上から
降りないと。
うん。お前らが下やれということね。はい。
うん、
まああの、ドアラジでもまた特集できると面白そうだな。はい。で、
うん、
これに加えてその何、アイテム系がプラスアルファで出るみたいですね。
うん。
おとり召喚の札。
うん。
うん。ゴキブリホイホイってことですね。
うん。
まあまあまあ、そうですね。虫寄せの方ですね。
例えばこれに、を使って、砲台のターゲットのとこにこう、集めてドカーってやるわけですね。
うん、そうですね。うん。あと、ま、使い方としては、ケンタロウさんの足元に置くとかね。
兄さんに向かって言いたくないけど、ぶっ殺すぞ。もう勘弁してください、本当に。もう、あの、うちの職場とか、カメムシとか出るんですよ。
え?カメムシがあかんのですか?
カメムシ、ゾワゾワ出るんですよ。
もう。最近は、団体で来られたら嫌ですね。
常にね、みんなの机にガムテープ置いてます。
ああ、潰したらもう匂うじゃないですか。そうそうそ
う。もうすごい脱線してますけどね、話はね。はい。というわけで、
うん、
はい。実績階級が追加されますということで、大元帥の上、120。総帥 X って書いてますね。うん、これは何ですか、この M さんに並ぶということですか、これは。
そういうことでしょうね。
うん、
ちなみに、階級特権ボーナスがありません。
ね、これ、移動速度とか、ちょっともうちょっと欲しかったな。
名誉ってことですよね。
うん。
名誉ね。はい。
うん。
で、
しかもこれ120やったら結構すぐですね。
簡単に言ったもんだね。俺まだ大元帥もまだ取ってないですけどね。はい。はい。で、先ほどのレベル100装備。
はい。
これ、新たに生成できますということです。
うん。
はい。それと、古文書のアイテム。P さんからもらえる古文書アイテムが防衛メダルのみで作れるようになります。
うん、
今まであの、あれですよね。素材も必要だったんですもんね。
そうですね。
うん。なので、弱弱取って、弱弱使ってってことね、
うん。
これ4つで10万ありますからね。
うん。
うん。1個2万5千ですから、
うん。15個でもらえるとかめっちゃいいですね。
ねえ。割と私もカンスト気味なんで、
うん、
ザクザクもらってきた
ん
ですね、
うん、メダルばっかりがちょっと余っていくんですよね。素材の方を集めようと思ったらメダルばっかりがこう溜まっていって。
うん。
うん。っていうことになるから、こういう使い方はいいですね。
ねえ。まあ、レベルキャップも上がるんで。
うん、
うまく費やして、うん。はい。で、あ、加えてあれですよね。実績が追加ってことは、これ、あれの、他のモンスターたちも、他の軍団たちも、遊び人の実績が多分追加されるのよ、これ。
そうなんですよ。今ないですからね。
うん、
私も多分それも追加あると思います。
うん。今までやっぱ、勝ちたい職でみたいな感じだったんですけど、遊び人で行きたいですね、うん、ちょっとね、
うん。
あ、ちなみに、あの、おまけの話しましょうかね。アニさん多分ご存知ないと思うんですけど、
うん、
チームドアラジでね、
うん、
遊び人8防衛軍してみたんですよ。
ほうほうほう。
大失敗しました。
うん、でしょうね。
残り3分ぐらいで、ね、扉がやられました。
あらね、
うん。引きが悪かったのか、あれなんですけど、うんうん、蘇生と回復がやっぱ肝でしたね、あれ。
うん、
なかなか運に点を任せるっていうのはなかなかできませんよね。
うん、
はい。はい。
で、ちょっと、あれ、うん、このまんまるどうさんの方には書いてないんですけども、広場の方で、
うん、
屍軍団ですね、ゾンビの方の難易度を調整しましたっていうところが、うん、情報がありまして、
おう
おう、じゃあ他のモンスターの兵団と比較して、防衛難易度がちょっと高かったから防衛しやすくなるようにバランス調整をしましたっていうふうに、追記がありました。
それは何が変わってんのかね。
本当ね、モンスターの出現タイミングですとか、対数、ボスモンスターの待機時間を調整していますということです。
ああ、なるほど。
うん。
うん。ちょっとね、あれが来ると、うわ、きついなって。ちょっと、収録裏話ですけど、ドアラジのあったじゃないですか。防衛軍会ね。
はい。
最初の回なんて、あれ2回来て失敗しましたしね。
ああ、そうですね。
まあ、本番だって、あれ来るなよ、うん、来るなよ、言うてね。
うん、
もう、祈りに祈ってうまく成功した例ですから。
ですね、うん、ランダムの時間に入ってしまったんでね。
ああ、ですわ、うん。はい。本当にね。でも楽しく今度、それもね、新たな難易度が加わるから、あれが中難易度ぐらいになるんだったら、それはそれかなと思いますね。
うん。
はい。はい。続いて、邪神の宮殿。
うん。
ですが、あまり明かさずということで。この画像の真ん中のやつですね、
うん。
何かが起こるので楽しみにしていてくださいということです。
これは邪神の、邪神の宮殿、名前になっている邪神の像らしいですね、うん、これはね。
こんなんあったんや。
ありましたよ。
全然気づかんかったけど。
最初の頃こういうのが邪神の宮殿ですっていうところで
、
やつが出てましたね。
うん、
まあ、何かしら遊べるコンテンツらしいですけどね。
うん。でしょうね。
さすがに書いてあったけど、一極と二極の間にこれがあって、
うん、
で、その、始まったら何かしら遊べるコンテンツになるとは書いてます。
うん。
見た目が変わるだけではないみたいな。
はい。
うん。
はい。そして、奇跡のベルト。これに絡んでもですね。はい。奇跡のベルト関係ですね。封印数35から40になりますよ、ということで、奇跡のベルト調整久しぶりですということですが、まあ、簡単に言うと、これ封印数が増えるということは、ちょっと狙った奇跡のベルトの効果がつけやすくなるということですね。
うん。
うん。
これは、王家の方ですよね。
王家ですね。
そうです。
うん。
うん。
うん、
邪神のベルトの封印さらに増やされてもさらにしんどい、
うん、
はい。で、ウルベア帝国の調律クエストです。はい、
はい、
これもまあレベルキャップにねあれなんで、うん、うまく達人してちょうだいねって言うんですね。
そうですね、
はい、
うん、
黄金の花びらもらいます。
黄金の花びらですか。
うん、1個もらえますね。
うん、はい。では、次、転生モンスター。
うん。
うん。で、今までだと、ハテナってついてたんですけど、だから、こいつ倒せば転生じゃねってね、ちょっと簡単に推理できたっていうところがあったらしいですけど、
うん、
まあ、あえて、うん、見つけられないようにもう、ハテナの表記もないみたいですね。
うん。
うん、さて、何日持つかな。
はい。ですね。うん。
はい。バトルルネッサンスは新ボス追加ということで、加えて報酬かけますが、いや、随分行ってないぞ、ルネッサンスって俺。
やっぱスキルブック以降が、
ちょっと、そうですね。
ね、行く旨味が少し、なくなっちゃったかな、っていうところがありますね、
うん、
これは。
メダルの、ね、メダル100枚って、ね、黄金の花びらまともに、
うん、
うまいかこれ、
うん、
ね、
メダルばらまきすぎやろって感じですね。
あ、
うん、
あんなにね大変だったメダルがはい、
ドワラジ、
続いて、
ダジャレ追加。
うん、遊び人関係ですね。ダジャレ追加、わざわざ言うことこれ。
いや、これ、でもめっちゃ、めっちゃ見たいじゃないですか、これ。私、ダジャレ出たらもう、 速攻スクショ撮って一人でニヤニヤして結構モンスター全然笑ってくれない、
うん、
あそう、
それジュレットをジュレットでは笑ってくれないでしょ
モモンジャに通用するのかだよね
、まあ、めっちゃ面白い
大丈夫かこの人はい、遊び人関係ということで、コロシアムに参戦しますよということですね。
うん。
うん、状態異常、
ね、
状態異常が強いそうですということ、
う
ん、で、コロシアムに前回追加された、うん、天地雷鳴士が、べらぼうに強いらしいです。
うん。
ということで、弱体化。
うん、そうでしょうね。
まあ、それは強いでしょうね。
強いでしょうね、うん、その
はい。弱体化ってな。でも本当に弱体化ですね、うん。射程を短く、範囲を狭く。
うん、やっぱね、こう、どうしてもね、そう、こもって遠くから攻撃できるっていうコロのシステム上、あの、仕様上、それが一番強くなっちゃうんですよね。
かわいそうなのが、バルバルーとドメディっていう攻撃系のが、移動速度を遅くされてる
うん。
これは死体だな。はい。はい。で、ちょっと、久々の変更点ということで、モンスターバトルロード。
うん、
どうですか、うん、兄さんも、ポメマンさんもやってました最近。
やってますよ、私。
あ、そうなんや。
うん、私、あの、何、あの、コインを集める、絆のエンブレムが欲しくって、コインをめちゃめちゃ欲しいんですけど、
うん、
もう参加権がもうね、30ぐらいまで減ってきて、もう結構ギリギリの中頑張って貯めてます。言ってますよ。
俺もこの間ね、一気にね、あの、乾燥してたやつ使ったんですよ。
うん、
バッジが欲しくて、
うん。
それでも揃わないっすわ。全然。うん。で、その時もやっぱ実は久々にやって で、それも久々にやったっていうのも、この、今回じゃあ、もう今ちょっと言いかけたところでやめちゃってるんですけど、今回その、装備で、登録できる装備の数が25から50に倍に増えましたよっていうことなんですね。
うん。
うん、
これね、いや、本音でね、少なすぎたんですよ。
そうですね。
うん。
全然つけてないとこ、V とか出てきたでしょ、
う
ん、前。
そうそうそうそうそう。
うん。
半分裸のモンスターなんか普通ですからね。
そうでしょ、
うん、
いや、単純にさ、何この、何登録装備っていう枠を撤廃して、自分の手持ちからさせろよって思ってたぐらいですから、俺。
うん。
うん。まあ、そうはいかんないでしょうね、これ多分サーバーとかの関係でね。
うん
うん、まあ、これ倍にしたということで、だいぶ装備可能になるんじゃないかということ、うん。
大きいですね。あと次のやつがやっぱり大きいですね。
同じ装備をね、複数モンスターが装備可能。
うん、これめちゃめちゃ大きい。
うん、
大きいですね、
うん。
うん。
特にアクセサリーとかね。
そうそうそうそう。私、だから今持ってない、今普通みんな大流玉の方を使ってても流玉の玉っていうのはみんな持ってはいないと思うんですけども、
うん、
私ここの登録してある流玉の玉だけはそのまま残してて上書きをしないと消えないからそのままわざと残してて、
うん、
ノーマル流玉の玉大流玉の玉っていうのを2つ登録してそれぞれ別のモンスターにつけてたんですよ。
なるほど、
うん、なるほど。
それも
それをしなくて
枠を一つ締めてるんですもんね。つまりそれ
そうそうそうそうそうそうそう
ですよね、
うんうん。僕、だから魔法系やったんで、
うん、
その装備が被らせられないんですよね。猫魔導とホイミスライムどっちかしか着れなかったんで、
うん、
両方着れるとなったらものすごい余裕ができます。
余裕ですわ。そう思いますわ、うんうん。
しかもこの装備登録って映画のツールからもできるから。
今はね。うんうん、そうそう、
ね。
この間その久々にその消化するためにやった時に、この装備の、その、セットを変えんのが、言い分からなくて分かんなくて、分かりづらかったんですよ、これ。
うん。
うん。その辺もちょっと緩和というか、うん、できるようになるのがいいかな、これね。そして、同種類もサポート可能に、4人目を入れられるわけなんですけど、4人目が自分の3匹と被っちゃいけないんだからなんですよね。
そうですね。
うん。 でももはやだってそこにこう何サポートの人あのから出てくる8匹のうち2匹ぐらいがあの例えばホイビスライムだったりすると入れられないわけじゃないですか。
うん、
も
う
最初から選択肢減ってるようなもんじゃないですかそれってね。
そうなんですよ。
そうそうそう。これが。
なかなか入れ替わらへんし、これ。
そうそうそう。うん、かぶり OK になったんでね。
うん。うん。あの、フレンドチーム系の方だけですけどね。
うんうんうん
うん。うん。その他の人の分は無理らしいです。
なるほどね。
うん。
なんかこれうまく使えばね。あの、蘇生がやっぱ足りないとかね。うん、MP が減りそうだとかっていうのが、いろいろ多分緩和できるんだと思いますね。
うん。
はい。でモンスター関係でいくと、ちょっと待って、このバトルロード絡みでなんですけど、これさ、うん、ここまで強化されたでしょ？
うん。
この後バトルロード系の何かコンテンツがあるっていうことで見ていいのかね？
ロードアップの方にいつの時期だったか忘れたんですけれども、うん、またあの、パーティー同盟バトルロード。
うん。うん
みたいなのを開催するみたいなことは書いてありましたね。
おー、うん、そうかそうかそうか。
うん、言ってましたね。うん。
うん。だから、これで、バッジ取ったりもね、いろいろしなさいよってことですね。
そうですね。
はい。はい。あと、まさに先ほど言いましたけど、ツールの方ね、もうバトルロード、消化できるようなシステムも作られてますから、うまくこれも利用する
っていうのかな、はい。うん。ツール、めちゃめちゃ楽ですよ。
めっちゃ便利ですね。へ
え、なるほど。やってみてない
ね。Eランクまでしかできひんけど、
うん、
100% 買ってくれるし、
そうそう、絶対買ってくれるし。
あ、そうか。
へ
え。
時間がね、そう、かからないのが一番大きいと思います。
うん、だから300枚以上溢れてしまうような人は、うん、それで消化しといた方が、
うん、
まあ、わずかですけどね、B ランクなんで。
うん。
だけど、ね、無駄にするよりは使っといた方が。
うん
報酬アイテムとかも結構いいものありますからね。
そうですね。
うん。
うん、雫とか葉っぱとかもあるし。
そうそうそう。
うん。
はい、はい、転生。
うん。
パーティー外でも転生可能に。
これは大きい。
要は、神アップデですよね。
うん。要は、うん、試練とかね。メタキンの迷宮とか行ってて、バババって上がっちゃいますよね。
うん。
その時にもいちいちこう出してですね、一人引っ込め、そしてモンスター出して、で、あそこに、なんすか、バトルロードの入り口のところで待ってて、入って、出てきて、うん、で、もう一回続き行くとか大変なんですよね、うん、意外とね。
それね、しかもね、転生するときいちいちね、新しいスキルポイントどれに、スキルラインどれ取りますかって2回聞かれて、
そう、本当に変えますかって言われてね。
そうそうそう。
変えるっつってのにな、本当にな。
何でもいいから早くして。
まあ、しかも人と組んでたりするとね、
そうなんです
ね。気が気になら
ない。メタキンとか言ってたら一回抜けなあかんから。
そうそうそうそうそう。
うん、これがすごく便利になりました。
だから閉まったまんまで、連れたまんまというか、閉まったまんまの状態で転生できるようになりますよ、と。
うん。
ということなので、どんどんこれ強くしてってくださいね、ということの表れですね。
はい。
で、まあ、おまけで、これの、おめかしグッズのですね、素材が少なくなりますということで、ハッピーハートと転生の奇跡ぐらいでできるよって、うん、結構みんな余ってらっしゃる方も多いかと思います。俺もしこたまありますわ。
ハッピーハートですか？
うん。
ハッピーハートはバッジ効果にめちゃめちゃいるから大事ですよ。
ので、とりあえず俺はこれで久々にこうおめかしグッズってのを作ってみようかなと思いますね。
うん。
うん
はい。で、今のその、転生に絡んでがちょっと良くなるなと思ってのはこれですね。
うん。
もこもこ、
これも大きいですね。
もこもこパークに、魔物管理に、もものが、もうもんですね。
うん。
やってきますということで。
やっと来たかって感じですね。
やっと来たかですね、これね、うん、本当に。
この一角はどうかしてますよね。
うん。
うん。こんなん、大丈夫ですかね、ここの治安は。
あ
この人たちはいいモンスターだから大丈夫です。
いいモンスター。誰が決めたの、うん、そんなことは。
いやいや、悪いモンモンじゃないよって言うんじゃないですか。
そうっすか。あんな顔、怖い顔して物食うのに。
うん、
うん、気をつけてくださいよ、本当に。はい、うんうん。ちょっと警察を置いた方がいいと思いますね、レンドアさん。はい。
うん、
はい。で、達人のオーブが回収ということで、前回と今回がセットみたいなもんですね。
うん。
うん。で、未鑑定宝珠をすべて引き取っても良いか。
うん。
これね、昨日聞いててよく分かんなかったんですよ。
うん。
未鑑定って、だって中身が何か分かってないってことでしょ？
ね、例えば、この前、そうだな。青空の時にナオミさんが送ってきてくれてたの、ブチスラ狩りをずーっとして、結晶を作って金作してますみたいな人だと、うん、ブチスラが落とす宝珠って、もう。
決まってるわけか。
そうそうそう、うん、決まってるから、それを全部一通り、取ったことがあれば、もう拾ったらもう自動的にいらないものになるんですね。
ああ、なるほど。うん、例えば、メタルスライムとかメタルトラップっすよね。
うん、そうそうそう、そんな感じです。
ぶっちゃけいらんわな。
そうそうそうそうそう。うん、そういうやつです。
ああ、なるほど。
いちいち鑑定してから引き取ってもらわなあかんかったんが、うん、うん、簡単にワンクッション少なくなると。
そうですね。
しかも、すべてってもう、有無を言わさずなんだね、この人。
そう、そうです。
うん。
事前事業かな、この人。
あ、便利ですね、これは。
うん。
うん。
うん、はい。そして、セットした宝珠をリスト表示して、そのままレベル変更できますよ、ということ。
うん。
うん。まあ、便利ですね、これね。
うん。
そうですね。
見やすいですね。
ああ。
うん。あの時言ってなかったけど、このレベル、すべてのレベルをリセットできるっていうのが一番便利だと思うんです
よ。あ、本当だ。詳しく見るの下にありますね。
うん。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。いちいちあれ下げて、これ上げてってやらんでも一気にポンと下げてから。
これさ、うん、もう一個、もう一声なんですけど、
うん、
なんとも言いようないですよ。戦士向けとか何かでこう、この、ほら、1ボタンで種別順にとかってこれ形順にとかできるじゃないですか。
うん。
これさ、ダメかね、そういうの。
ん？
その、なんですかね。戦士向けだけ、光らせてくれるとかさ。
ああ。光のところだったら、まあ、これはこれでいいんですけどね。
うん。
うん
う
ん、
ああ、そうですね。まあ、自分で固めときゃいいんですけどね、そう。うん、
あ、この、例えば、四つ角の一角に戦士向けは固めておくとか、
う
ん、みたいにしとくと楽ちんかなっていうことですよね。
うんうん、ただ、私、結構、なんだろう、例えば魔線やったら魔線ばっかりが使うような宝珠は、なるべく寄せてはいるんですけれども、
ああ
うん、
まあ普通に忘れますね。普通に忘れ。この辺やったかなと思ったら全然違ったりとか。
ということはやっぱこの、あれですか、このリストからの増減ができるっていうのは楽ちん
なる。楽になります。
まあ、もう一声言うと、前々から言ってる、職業別に記録しといてほしいですよね。う
ん、記録。それが一番ですね、
うん、スキルマスターポイントみたいな感じで、うんうん、転職すれば自動的にそれが変わってくれるとね、こんな便利なことはない、
便利なことはない、
うん
うん、
あとはこまごまですけど、これ割と重要、外す、作る、穴開ける、塞ぐなど、いわゆるワンワンワンワンワンワンワンボンってやつね、あれを短縮、
うん、
短縮じゃなくてなくてもいいんだけど。
そう、私も思った。あ、短縮
って思った。言うて終われ。
なしじゃなくて、とか。
まあ、頑張って作った人もいてるということ
でしょ。そうですね。そうですね。うん、
まあ、実は俺、光と闇は、一玉にしたんですけど、
うん、
他をですね、二玉にしてないんですよ、まだ。
うん。
ああ。
全二玉。これ、ちょっとやってみますわ、俺。短縮の、演出の短縮とか、
うん、
リスきちっとはめた後のその増減とかがやりやすいかどうかっていうのはちょっとやってみた方がいいかもしれないですね。
うん。
うん。うん、ですね。ちょっとこの辺は。うん。あとはこれできればツールなんかでできると良さそうなんですけどね。ちょっと望みすぎですかね。ちなみに、あれですね、安西先生言ってましたけど、 これで、宝珠改良に関しては、ひとしきりつきましたよということでした。うん、
はい。
うん。なんすか。まだ、多分、いじらなきゃならないとこもあるような気がしますけど、それはぜひ、お便りくださいということでしたね。はい。
はい、
今の、もう、伝え、終わってるかなどうかなということですので、よろしくお願いします。はい。はい、ひとまずね、ここで、全編終了です。声もまだまだ続きます。